旧船 FM 第1回。このポッドキャストは、機械学習関連のあれこれを勉強して、それを雑に発信していくポッドキャストです。第1回は、まず発表者は私、菊田が話して、聞き手はモッチーさん
よろしくお願いし
が
ま
やってく
す。
れます。よろしくお願いします。で、第1回は何をやるかっていうと、機械学習の論文を紹介したいと思います。で、タイトルは Don't Stop Pre-training Adapt Language Models to Domains and Tasks というやつで、まあ、ACL2020 にアクセプトされた論文ですね。で、ACL2020 の論文の中でも、まあ、Honorable Mention Papers ということで、まあ、ベストペーパーの一段下というか、まあまあ同じような括りで選ばれたっていうところの、まあ、論文ですと。そもそも、まあ、なんでまずこの論文読もうと思ったのかっていうところで、まあ、結構バート以降、プレトレインドモデルがいろいろ NLP でも使われるようになってきて、まあ、自分自身も結構プレトレーニング、まあ、自分でもやってみたり、まあ、プレトレインドのモデルを使ってみたりというところで、まあ、いろいろ試したんですけど、まあ、やっぱりタスク特化のモデルを作るっていうのに、まあ、いろんな工夫というか、まあ、理解があると思ってて、まあ、最近あんまりこの辺触ってないんで、じゃあ現時点で、そのタスク特化のプレトレインドモデルを作るっていう時に何が分かってて何が分かってないのかなみたいなのを知りたいというところで、まあ、ACL の論文を眺めてたらこれが目に留まってちょっと読んでみようと思ったっていう感じですと。で、まあ、著者の人たちは、まあ、基本的にはあれですね、マレーインシチュートの人々とあとは、まあ、ワシントン大の人々の共著になっているというところで、まあ、アレインシチュート、すごいっすね。まあ、レポジトリもめちゃめちゃ、ね、使われるやつとか出してるし、まあ、論文も結構やってる人、書いてる人ということで、まあ、非営利のこの研究集団が、こんだけ存在感出すっていうのは、まあ、なかなか面白いなと思って、思ってたりしますというところで
自分はあまりこう自然言語処理詳しくないんですけど、このアレインシチュートっていうのはすごいところなんですか、結構。
そうですね。ちょっと私も詳細では知らないですけど、まあ、どっかの金持ちが、お金寄付して、そういう研究団体作るって言って、作ったのがこのアレインシチュートで、まあ、今回の論文のレポジトリとかも、それで紹介されてるんですけど、一番やっぱり有名なのはアレン NLP ですかね。結構機械学習の NLP 関連のモデルとかを、まあ、プレートレインドモデル含めて、まあ、すごい綺麗に整備して、コードとかもなんかかなりしっかりして提供してくれてるっていうところで、まあお世話になってる人多いんじゃないかなと思います。
あれ NLP はそういえば聞いたことありましたね。あのアレンなんですね。
あ、そう
な
で
る
す。
ほど。
で、まあちょっとプレートレインの話をまずしたいんですけど、どうですか？モッチーさんはプレートレーニングとかしてますか？最近。
いやー、プレトレインとかはちょっと自分でやったことはないですね。これ、やはり、まあ、かなりこう、リッチな計算資産と、こう、リッチなデータが必要という話で、論文とかはたまに読むぐらいですね。なんかヨッペさんは
まあ
日
そうっ
本
す
語の
よ
プレ
ね。
トレインの経験が終わりという噂を聞いたことあるんですけど、どうなんですか？
そうですね。私、まあ昔ってほど昔じゃないけど、2019年の初め頃から、まあバートが出てきて、それより前に出てきて、で、バートの論文読んで、まあこれだなと思ったわけですよね。もともとその前は画像をやってたんで、で、まあ画像分析のプレトレインドモデルとかで、めちゃめちゃそのプレトレインドモデルからさらにファインチューニングして使うっていうのが主流になって、まあ、その後、まあ、NLP にもその流れが来て、で、それがバートで結構決定づけられたかなと思ってて、で、これはめちゃめちゃ使えそうと思ったんですけど、なかなか日本語のプレトレインドモデル出なかったんですよね。で、出なかったんで、まあ、ちょっと自分でやるかって言ってこうやって、出したら結構使われてたっていうことで、まあ、なかなか、まあ、やったこと自体はいいんですけど、最近はその後結構いろんな大学の研究室とか、あとは研究所の人々とかが、日本語のプレトレインドモデル出してくれてたんで、やっぱそういうところはちゃんと人的資源があるんで、例えばハギングフェイスの API 載せるというか、寄せるとか、そういうので提供してくれるんで、まあ、メンテもちゃんとされるし、もう皆さんこっち使ってくださいっていうのが私の気持ちなんですけど、実はまだたまにこう連絡が来たりして DM とかで、で、私のやつ使ってるんですけど、ちょっとこう動かなかったりしますみたいな。で、そういう時に案内を出して、いや、もうやっぱ新しいやつやっていった方が、いいと思いますよ、みたいなこと言うんですけど、 最初のトークナイゼーションが結構違うんですよね。割と私以外のやつは、その形態素解析をして、メカグーとかで形態素解析をした上で、さらにその単語をサブワード分割するみたいな感じでやるんで、なんかそもそも形態素解析とか最初はやりたくないみたいな用途の人は、なんか適してるのがない。で、私のはもうセンテンスピースでいきなりサブワード分割してるんで、そういう理由でまだ使いたいっていう人がいるみたいで、あ、そういうこと聞くと、ちょっとちゃんとメンテしないとダメか、みたいな。未だにテンサーフロー1.12ぐらいのやつで止まってるみたいな感じなんですけど、まあちょっと考えたり考えなかったりみたいなことをしてます。
なんかその言語モデルの比較表で、まあ日本語で使えるみたいな、モデル一覧みたいな時に、まあそれこそね、今の話の東北大とか、なんとか、Google とか、そういうのある中で、なんか傭兵菊田っていうモデルが一個あって、なんか奇特な人がいるんだなっていうのをその時思ってて、気づいたらこうちょっと同じ会社で働いてるみたいな、ちょっと
そうです
面白いですねってい
ね。いい
う。
話です。で、まあ、そういうのは、プレトレインモデル、やっぱりめちゃめちゃ使えるようになってきたというところなんですけど、まあ、これ、もともとのバートのモデルって、Wikipedia のデータとか、ブックコーパスみたいなところからデータを持ってきてて、まあ、Wiki の情報とか、あとはなんか本のテキストみたいな、まあ、そういうある種一般的な単語を含んでるだろうと思われるものを大量に使って学習した後に、まあ、タスクとかのファインチューニングとかをするっていう感じなんですけど、まあ、ドメインって言ってもやっぱめちゃめちゃ広いし、単語とか多いはずなんですよね。コンピュータサイエンスのドメインを知るって言ったら、まあ、テクニカル多分めっちゃ出てくるし、まあ、文章とかもやっぱり、Wikipedia の文章とかと違うしっていうところで、まあ、その一回 Wikipedia とかでプレトレインしたら、まあ、あとはちょろっと学習すればいいっていうもんじゃなくて、やっぱりそのドメインに合わせて、さらになんか追加でプレトレーニングするみたいなのが有効なんじゃないかっていう話が、ちょこちょこあるらしいんですね。で、その辺をなんかちゃんと整備して、何にどれぐらいみたいなところを試しましたっていうのが、まあ、ざっくりとこの論文でやったことになります。で、具体的には、そのバートの後継に、ロベルタってモデルがあるんですけど、モッチーさんはロベルタは聞いたことあります
そう
か？
ですね。名前は聞いたことあるんですけども、イメージとしては、なんか、バートが軽量になったぐらいのイメージしかないですね。何か大きい違いがあるんですか？
なるほど。軽量になったはね、多分、アルバート
なる
とか、
ほど。
そういう、アルバートとかそういうやつがあるんですけど、ロベルタはむしろ、なんか、データ大量にもっと増やしましたみたいな感じで、さらに学習して、まあ、あと細かいところいくつか言うと、まあ、ネクストセンテンスプレディクションっていう、BERT の学習、その有名なのはそのマスクトランゲッジモデルで、まあ、トークンをマスクして、それ当てれるかみたいなやつなんですけど、まあ、プラスで、文章のなんか前後関係みたいなのも把握するっていうので、まあ、2つの連続した文章が、本当に元々の文章で連続した文章だったら、true で、あとはなんかランダムに持ってきた違う文章だったら、フォルスでみたいな。連続した文章かどうかっていう、なんかそういうコンテキストを学習させるっていうので、ネクストセンテンスプレディクションっていうのがあるんですけど、それはあんま効果ないんじゃないかみたいな話がちょっと出てたりしてて、このロベルタでは、まあそのあんま効果なさそうなんで使いませんって言って使わない
あ、
とか、
そうなんですね。
あとはそうですね。あとそのさっき言ったマスクトランゲッジモデルも、まあ、どの単語をマスクするかっていうのは、もともとのバートだと学習データ作るときに、一回こうガッとマスクしたやつを作って、あとそれ読み込んで、ガンガン学習していくって感じだったんですけど、やっぱりそれ学習ごとにダイナミックに変えたいよねっていうことで、ダイナミックマスキングみたいなのを使ったりしてっていうので、まあ、バートをちょっとより良くしようと思って、いろいろ試しましたって感じのモデルだと思ってくれればいいですと。
なるほどですね。
で、まあ、そのバートでやってもいいと思うんですけど、この論文。まあ、なんでロベルタでやってるかっていうのは、まあ、ちょっと、なんでしょうね。ベンチマーク比較しやすかったからぐらいじゃないかなぐらいの気持ちですと。まあ、ちなみに、私が、レポジトリでやってるなんかペーパーリーディングとかいう論文読みのメモがあるんですけど、まあ、そこにロベルタのやつもあるんで、まあ、ちょっとショーノッツにリンクを後で貼っときます。
じゃあまあ、
で、そ
近
し
年、
た
そ
ら、まあ、ちょっと
の、
論文の、
パート的なものを使おうと思ったら、ロベルタをまあ使っとくと、ベンチマークとしては安全っていう理解なんですね。
まあ、そうですね。バートをそのまま使う人もまだ結構いそうな気はしますけど、まあ、もうちょっと進んでロベルタとかを使う人も多いんじゃないですかね。っていうほど私も知らないですけど、まあまあ一応そんな感じの立ち位置だというところで。で、まあ論文のモチベーションはさっき言ったようにそのプレトレーニングっていうので、まあドメイン特化っていうのはどれぐらい重要かっていう話をすると。で、まあなんか論文ちょろっと読み始めると、まあ最初にこうフィギュア1っていうのがあって、すごいお気持ちの図が出てくるんですよね。どういう図かっていうと、まあ、なんかよくわかんない空間に、なんかオリジナルランゲッジモデルドメインとかいうのがいて、これが元々のプレトレインしたモデルでカバーできる範囲みたいな気持ちで書いてて、 で、もう一つはターゲットドメイン。なんか解きたいタスクのドメインみたいな、もうお気持ちドメインがあって、それがちょっとこう、インターセクションを持ってると。で、解きたいタスクっていうのは、なんかその二つのドメイン両方にこうまたがるようになって、まあ、つまり、オリジナルのモデル、まあ、データで学習したやつだけじゃなくて、そのターゲットのドメインもカバーできるように学習できれば、このタスク全体カバーできますよねっていう。もう120%ぐらいお気持ちの絵が描いてあったりして、まあ、こういうのを最初に見るとなんかちょっと、あれ大丈夫かなっていう気もしてくるんですけど、まあ、そういう図があります。
このちなみにお気持ちで言ってるドメインっていうのは、ボキャブラリーのその語彙の話なのか、それともそのタスクに必要な言語構造の話なのか、どっちなんですかね。
まあ、原理的にはどっちもなんですけど、まあ、ほとんど英語を最初にする以上は、なんかその文法的な違いとかっていうのは、おそらく単語の違いよりも弱いんじゃないかなと思うんで、割とそのボキャブラリーの要素が強いんじゃないかなっていうふうに、個人的には思います。
なるほど。
はい。じゃあそしたら、この論文で何するかって話なんですけど、まあ、基本的にはそのドメイン特化のプレトレーニングをさらにしたい。まあ、さっき言ったウィキペディアとブックコーパスとかで学習したモデルに対して、さらにプレトレーニングをしたいということで、まあ、ドメインの話をしたいんで、まあ、いくつかのドメインを持ってくると。で、この論文で使っているのは、まあ、4つで、まあ、バイオメドっていうことで、まあ、論文ですね。これ、生物とか、まあ、そういう系統の論文。あとはメドなんで、まあ、結構薬学的な話とか後で出てくるんですけど、まあ、そういうのを集めた論文っていうのが1つ。で、2つ目は、まあ、CS ですね。コンピュータサイエンスの論文を引っ張ってきて、これも使うと。で、あとは、なんかニュースの情報っていうのと、まあ、最後は Amazon のレビューですね。で、こういう4つのドメインのデータを準備してきて、まあ、例えばじゃあこのドメインで学習したら、その後のクラシフィケーション精度上がりますみたいな話をするとか、もしくはなんか違うドメインでさらに学習すると、その後のクラシフィケーションに悪さをしますとか、なんかそういうので、ドメイン特化のプレトレーニングが重要じゃないみたいな話をしたいっていう、まあ、なんかそんな感じになってます。
まあ、この後そのタスク特化のまあ学習がいいって話をおそらくしていくんでしょうけど、まあ、そもそも自分からするとですね、ウィキペディアだとかニュースで学習したモデルがですね、このまあバイオメドとか中のデータ見たらなんとなくわかるんですけど、全然関係なさそうな文章のタスクを8割とか当てられちゃうっていうのはすごいなっていう素人的感想を抱きました。
そうですね。ウィキペディア、やっぱりすごいってことですよね。探してみると結構専門的な、記事とかも多い。まあ、特に英語だと結構しっかり書いてる場合が多いと思うんですけど、なんかそういうのがあるっていうのは、やっぱなかなかウィキペディアっていうのは、まあちょっとね、日本だとね、なんか広告、募金してくださいがうざいみたいな話がよくされるんですけど、まあ、ね、当然募金した方がいいと思うんですけど、まあ、最近私もね、あんま使ってないんで、こう300円ぐらいしか募金しないですけど、まあ、なかなかやっぱ偉大な情報源なんじゃないかなというのは思います。
偉大ですね。
で、このテキストがあったときに、まあ、基本的にそのプレトレーニング、マスクドランゲッジモデルをやるっていう分には、まあ、テキストさえあれば、まあ、あとはそれ学習に使うことができるんで、まあ、どの単位で切るかみたいな話はあるんですけど、まあ、この論文だと、まあ、おそらく雑にその長さ調整して切るみたいなパターンと、あとは、まあ、一文一文をこう切って、文割して使うみたいなパターンもあるみたいで、まあ、あんまりちょっと論文中には詳しく書いてないんですけど、コードが公開されてて、コードの方を読むと、なんかそういうオプションがあったりするんですけど、その文分割するときに、まあ、スペーシーとか、そういうライブラリー使ったりしてますと。まあ、スペーシーは、モッチーさんとか使ったことないかもしれないですけど、なんかインダストリアル向けに、なんかそういう文分割とか、なんかいろんな自然言語処理の結構基本的な機能、まあ、それこそ、形態素解析含め、まあ、英語だったら、まあ、形態素解析っていらないですけど、なんかそういうのをこう全部まとめてくれてるやつがあって、これはもうめちゃめちゃ、有名で、多分1万7千スターぐらい今あるぐらいの、なんかそういうやつがあったりします。で、そういうのでデータ作ってプレトレーニングして、あとはその後にクラシフィケーションをするということで、まあ、さっき言った4つのドメインには、それぞれクラシフィケーションのタスクがついてますと。で、まあ、このクラシフィケーション何なのかっていうのをちょっと一個一個、調べるの結構大変なんで、まあ、4つのうちの1つ、そのバイオメドのやつだけ話しておくと、まあ、タスク2つあって、まあ、1個は、ケムプロットってやつ。まあ、これ論文で言ったら、フィギュア、じゃないや、テーブル2になるんですけど、まあ、タスク2つあって、1つ目がケムプロットってやつで、これはどういうやつかっていうと、 そのバイオメディカルの論文を引っ張ってきて、でも専門家が、これはなんかケミカルな物質の話してますとか、なんかこれプロテインの話してますみたいな。なんかそういうのを頑張って全部アノテートしたやつがあって、かつそのアノテートしたやつの間になんかどんな関係があるかみたいなのを、まあ、10個ぐらいクラスに分けて、それをなんかクラシフィケーション問題として解きましょうっていう、そんな感じのデータを作ってるらしくて、まあ、ちょっとこのサイトとか覗きに行くと、まあ、エバリエーション用にはさらになんか5クラスしかついてないんで、最終的には5クラス問題として使うって感じなんですけど、まあ、この、論文の表を見ると13クラスって書いてあって、これちょっとよく分かってないっていう感じになってます。
これはじゃあ、なんか文があって、文同士の関係性のクラスがいくつかあって、それを当てるというタスクということですかね。
ですね、もうちょっと多分細かくて、文があって、その文の中に、例えばそのケミカルななんか、ものとプロテインでラベル付けされるものみたいな、その2つがあった時に、その2つの間になんか、この2つは、例えばクラス1の関係がありますとか、クラス3の関係がありますみたいな、そういうデータがあるんで、確かにこのどの範囲のデータを区切れば、綺麗にクラシフィケーションの問題になるのかっていうのは、これ結構難しい話なんですけ
なる
ど、ちょっ
ほど。
とそこまでは追ってないって感じですね。問題としてはそのリレーションを当てるっていうものになっています。で、もう一つは、まあ、RCT っていうのがあるんですけど、これは、なんでしたっけ？ランダムコントロールトライアルだっけ？
はい、ランダムか、
ラ
あ、
ン
比
ダ
較
ム化
試験。
学試験。そう、それ。なんかそれをちゃんとやってる論文のテキストを持ってきて、で、どの部分がアブストラクトで、どの部分が本文で、どの部分がサマリーで、みたいなのが、なんか文章単位でついてるらしい。で、5個クラスがあって、で、この問題、このモデルで解くときは、アブストラクトのラベルがついてる文章は全部ガッと一気に持ってきて、それを一つのインプットにして、じゃこれをアブストラクトか、他のクラスかっていうのを当てるとか、そういう感じで使ってるっぽいです。
これはメタアナリシスとかやる人にとってはすごい精度が高いといいことがありそうですね。
まあそうですね。まあなんでこの辺のデータ、まあちょっと自分もあんまり触ったことはないんで、面白そうだったらちょっと見てみたいなと思うんですけど、こんな感じでバイオメドとか CS とかニュース、あと Amazon レビューっていうデータが準備されてます。でまあその内容、手法の部分なんですけど、この論文で言いたいことは大きく分けると2つあって、まあダプトとタプトみたいなやつがいますと。で、ダプトっていうのは DAPT なんですけど、これドメインアダプティブプレトレーニングの略だと。まあ、どこが略なんだって話なんですけど、まあ、この論文では DAPT と言ってると。で、これはどういうやつかっていうと、まあ、そのドメインの大量のデータ、さっき言ったらバイオメドがあったら、バイオメド関連の、論文っていうのは大量に公開されてるんで、それをスクレーピングしてデータ持ってくるってことは可能だと。で、大量のテキストがあれば、そのマスクドランゲージモデルとかでプレトレーニングして、で、あと、さっき言ったようなタスクを解くっていうのに使うっていう、まあ、そういうパターンが、この DAPT ってやつだ。ドメインアダプティブ。で、TAPT の方、これはタスクアダプティブプレトレーニングってやつで、これはもっと特化。その、バイオメドのデータの中でも、まあ今まさに解きたい問題っていうのがあると思うんですけど、例えばさっき言った RCT だったら、なんかランダム化比較実験みたいなのをしてて、まあその対象の論文だけ。その中でクラシフィケーションしたいっていうんだったら、もうそのタスクのデータ使っちゃいましょうっていうことで、もともとは、その教師ラベルがついたクラシフィケーションのデータなんですけど、その一旦教師ラベルっていうのを無視して、単純にテキストだけ使って、アンスーパーバイズドな、そのマスクランゲッジモデルとかで学習させちゃおう。で、その後にクラシフィケーション問題としてまた解いて、そのテストデータで検証するっていう、そういうパターンをこの TAPT、タスクアダプティブと言って使ってます。
これちょっと後半にもしかしたら説明が出てくるかもしれないですけど、この TAPT の方で使っていいデータっていうのは、いわゆるその学習データでないものも使っちゃっていいんですか？多分解きたいものとしては、教師ありの問題っていうのを解きたいと思うんですよ、最終的には。その時にそのテストデータとして使うものとかももしかしてこう、TAPT の中に含めていいっていう設定なんですかね？
まあ、それは含めないっていう設定ですね。なんであくまでトレーニングデータで使うやつ。まあ、それは自由に使っていいデータなんで、それのラベルを使わずにプレトレーニングするっていう、なんかそういうパターンのはずです。
と、
まあ、さすがにちょっとテストデータ使うとね、それはカンニングって感じなんで。
ということは、じゃあ、まあ、 その後も、タスクの、まあそういうチューニングはするんだけども、それ以前にこうプレトレーニングとしてタスクで使う、問題文っていうのをやっておくといいことがありますよっていうふうに主張しているということですかね。
そうですね。だからクラシフィケーションでちょっと学習するだけじゃなくて、まあ、それをなんかアンスーパーバイズドなプレトレーニングにも使っちゃいましょうっていう話らしい
こ
と。
れは面白いですね。
で、この、そうですね、比べると、まあ、前者、その DAPT、ドメインアダプティブの方は、スクレーピングとか頑張れば、まあ、データ集めてくるっていうのはそんな大変じゃない。まあ、ただ、そのやっぱりデータがでかいんで、そのトレーニングする上では結構計算機環境とか大変になっちゃうなっていうところがある。で、一方で後者は、タスク特化っていう部分で、そのデータをどう集めていくのかっていうのは結構難しい面もあるんですけど、まあ、データが集まりさえすれば、学習自体は少ないんで、データが、簡単にできると。まあ、だからおそらく論文をこの書いてるときに、その後者、TAPT、タスクアダプティブの方で、めちゃめちゃ性能上がれば、いや、これ最高じゃんっていうふうになるっていうことを期待したと思うんですけど、まあ、現実は後で言うように、まあ、もちろん TAPT も効くんですけど、まあ、単純にやろうとすると、やっぱ大量のデータで学習するのが一番で、最も性能を高めようとしたら、二つ同時に使う。これらは別に独立に使える手法なんで、両方使うみたいなのが、精度としては良くなりますみたいな話が出ますと。で、まあ実際にどれぐらい違いが出るのかっていう話なんですけど、これは論文のテーブル5を見てもらうと、その4つのドメインに対して、まあ各タスクがあると。で、そのウィキペディアとかでプレトレーニングしたロベルタで、クラシフィケーションを解いたっていうパターンと、その DAPT で学習したパターンっていうのがあって、あとは DAPT プラス TAPT っていう、まあ、そういう結果が出てますと。
めちゃくちゃ
まあ、
いい
いろい
結
ろ
果ですね、これは。
そうですね。いろいろ結果があるんで、一個だけ紹介すると、さっき言ったケムプロット、なんかリレーションのクラシフィケーションをするってやつだと、まあ、ロベルタでは81.9%いくと。で、まあ、プラマイ1.0くらい。このプラマイ1.0っていうのは、最近、ちゃんと機械学習の論文でもこういうの増えてきたかなと思うんですけど、5回、ランダムシードを変えて、で、結果を見て、で、その5回でやったうちの、まあ、標準偏差を入れてるって感じですね。単純になんか平均があって、ガウシアン分布してると思って、1シグマの部分で入れると、まあ、1.0ぐらいはずれます。
チェリーピッキングじゃないですよということを主張していると。
そうですね。まさにその通りで。で、DAPT の場合は84.2っていうので、まあ、2.3ポイント上がって。で、こっちは標準偏差0.2とかなので、まあ、確かに優位に良さそうっていう話。で、TAPT の方は82.6っていうふうになって、まあ、悪くないけど、まあ、めちゃめちゃいいってことでもないっていう感じです。
この表を見てちょっと面白いなと思ったのは、そのダプトが効いてるドメインっていうのとタプトの方が効くドメインっていうのがちょっと分かれてるんですよね。これはなんかこう説明が書いてあるんですかね。
いや、これはですね、なかなか、難しい話ですね。いろいろ言おうとしてたりはするんですけど、なんかあんまりはっきりとは言い難いかなっていうところで、だと思いますと。この例で言うと、そのニュースとかは、なんか TAPT が、なぜか DAPT よりいいとかだったりするんで、まあ、ちょっと、どういうふうに捉えるか難しいんですけど、まあ、一つの解釈としては、例えばバイオメドとか CS って、すごい、なんかテクニカルターム重要じゃないですか。おそらくウィキペディアとかでもカバーできないやつとか多い。ので、やっぱりその大量の文献からちゃんとこう語彙を把握してもらうっていうのが重要で、DAPT が強い。で、一方でニュースとかレビューは単語自体はそんなに、なんていうか、元のデータから乖離してるってこともないと思うんで、そのタスクに特化した部分を学習すれば十分効くとか、なんかそういう可能性はあったりするかなと思います。
それは結構腹落ちする解釈ですね。
まあ、腹落ちはね、するんですけど、大体こういうのって腹落ちする解釈ってのはいつでも後からつけれるっていう 話があったりするん
なる
で、
ほど。
だからこの辺難しいとこですよね。やっぱりなんか、ちゃんとデータ持ってきて試しても、なんか人間に解釈しやすい解釈っていうか、まあ、都合がいい解釈っていうのは、どうしてもなんか後からやろうと思うとしちゃうんで、本当になんかそうなんだっけっていうのを、どう測っていくかっていうのは、なかなか難しいなといつも思ったりします。で、まあ、こんな感じで、やって、最後にこの DAPT と TAPT 両方足すと、まあ、84.4っていうところで、まあ、ちょっと標準偏差を考えれば DAPT と、まあ、優位な差はないって感じなんですけど、まあ、一応平均値で言ったら一番良くなってますというところで、まあ、全体4つのドメイン全部見ても、やっぱり両方併用するのが一番良さそうではあるという結果がわかると。 っていう感じになってます。で、あとちょっと面白いのは、違うドメインのデータでプレトレーニングすると、結果が悪くなったりしうるっていうのも、ちょっと面白いところで、これも論文に表とかがあるんですけど、テーブル6とかかな。で、このテーブル6は、あ、そっか、これさらに TAPT の話になっちゃってるんですけど、さっき言った4つのドメインがあるときに、あるドメイン A を解くときに、違うドメイン B で、B の TAPT で学習したやつを使って、じゃそのドメイン A のやつを解くみたいなことをすると、もともとのそのロベルタの性能とかよりも悪くなったりしうる。とか、なんかそういう結果があったりしますと。もともとのロベルタとは比較してないから、その普通のちゃんとしたドメインで試したときの TAPT と、違うドメインで試したときの TAPT で、違うドメインで試すと、確かに低くなっちゃうっていうのが、論文では出されている結果になります
あ、
と。
どっかにもともとのロベルタとこう比較したものもあったと思っていて、なんだっけな。あまりドメイン関係なくても継続学習すると、ロベルタよりちょっと良くなることもあるのかもね、みたいなセンテンスがあったような気がします。
そうですね。ちょっと飛ばしちゃったんですけど、論文のテーブル3とかっていうのは、その DAPT の方、大量のデータで学習する方で、で、こっちの場合は、違うドメインでやったりしても、良くなったりもしうる。ただ、悪くなったりするやつもあって、なんかちょっとはっきりしないなぐらいの感じで、で、今紹介した方は TAPT の
あ、
方。
なるほどで
これ
す
多分
ね。
データがより少ないかな。なんていうか、違うドメインに特化させようとすると、なんか不都合が生じるっていうところで、こっちの場合は、なんか結構悪くなっちゃうっていう、そんな感じの結果になってます。っていうところで、論文のそのメインはここなんですよね。その今言った DAPT と TAPT っていうのがあって、確かに DAPT の方がトータルでは良さそうと。ただ結構計算は大変なんで、TAPT もうちょっと軽くできるやつで、十分性能が高まるような、そういうドメインもありますと。ただ、それで終わりだとなんかちょっと、もったいないというか、その TAPT が結構コスパがいいんで、ここをなんかもうちょっと、データ増やす工夫があるといいなっていうふうに思って、この論文では、オーギュメンティングトレーニングデータっていう話をしてると。で、これは何かっていうと、TAPT に沿ってるようなデータをこううまく引っ張ってくるような、そういう仕組みを作りましょうっていうものになってますと。で、まず、本当にその TAPT の枠組みで、そのデータを増やすとさらに性能が上がるのかっていうところで、ヒューマンキュレイティッド TAPT っていうのをやってると。論文ではキュレイティッド TAPT で書かれるやつなんですけど、これ何かっていうと、もともとそのラベル付きのデータ作るときに、なんかある募集団があって、その中から全部ラベル付けれないからサンプルして、で、なんかデータの人がラベル付けるっていう、そういう感じで、一部ラベル付きのデータが得られると思うんですけど、その元になったデータ、っていうのが分かってれば、その元になったデータは同じクラシフィケーションタスクのデータですよね。というふうになって、そっちの方を使ってプレトレーニングしちゃいましょう。という感じになりますと。
これ、
で、これをする。
お気持ちとしては、人間とか、いろいろ予算の制約で、こう、一部しか、ラベルはつけられないんだけども、本当はもっと元になったアンラベルなデータっていうのはいっぱいありますよねっていうことですよね。
そうですね。現実でそれが使えるのかっていうとかなり限定的な状況であると思うんですけど、まずはその TAPT でデータ増やすと本当にいいんだっけっていうのを多分示すためにこの実験をしてて、論文の、結果で言うとテーブル7ですね。これを見ると、そのキュレイティッド TAPT っていうのは、いくらかデータを足してやってるんですけど、そうすると DAPT、TAPT よりも良くなり得ると。平均値で言ったら、大体同等以上みたいな感じで、一部のデータでは、でも標準偏差まで入れると、ちょっと DAPT プラス TAPT と、同じぐらいかなって感じなんですけど、少なくともそれと同等ぐらいの性能を発揮できるということで、データ数すごい少なく、両方を掛け合わせた場合と同じぐらい出るんで、なんかいい感じにこのデータから TAPT に適したデータを抽出できる仕組みができれば、これはいいですよねって言って、その後の、ちょっと提案手法に入ると。提案手法ってことではないんですけど、これはフィギュアさんで説明されている部分なんですけど、なんかどういうことをするかっていうと、ラベル付きのデータがまずありますと。で、なんかよくわかんない、それっぽいドメインのデータがありますと。で、ラベル付きのデータを、なんかプレトレインしたエンベッティングモデルに入れて、で、エンベットして、で、そのエンベットのスペースで近いやつを、そのドメインのデータからこう引っ張ってくることによって、そのタスクに近いデータが持ってこれるんじゃないですかっていう、すごいシンプルなアイディアですよね。で、それはなんか K ニアレストネイバーみたいな感じで、 近いやつ何個持ってくる。で、50個持ってくるのか、150個持ってくるのか、500個持ってくるのか、みたいなやつでデータ数を変えて調べてるっていう感じですと。で、まあ、このエンベリング何使ってんのかとかいうのは、なんかバンパイアとかいう、これも、アレンインシチュートの人々がやってるやつなんですけど、まあ、ちょっと論文軽く見ただけなんでわかんないんですけど、なんかデータ数が少ない場合にもいい感じにエンベリングできるモデルみたいなのを考えてるみたいで、バリエーショナルオートエンコーダーとかをなんか使ってるっぽいモデルですと。なんかそれエンベッティング早いんだっけっていう気持ちはちょっとあるんですけど、まあ一応それを使ってるらしい。
これなんで、まあ、DAPT と TAPT の、こう、なんていうか、サイズ感、方眼関係で言うと、まあ、もともとのオリジナルの Wikipedia みたいないろんな文章がありますと。さらにその DAPT だと、もうちょっと生物とかコンピュータサイエンスって特化されてますと。で、さらにこう、TAPT だと、まあ、その生物の文章の中でも何でもいいんじゃなくて、今解こうとしてる問題に近い文章がありますっていう、まあ、すべてこう、ボキャブラリーの、集合がどんどんちっちゃくなってってるよって話をしてるってことですよね。
そうですね。で、そのタスク特化のやつは、なんかもうちょっと広げてもいいデータ取ってこれるんじゃないっていう話があるんで、そのちょっとの広げ方の部分で、このエンベリングスペースで似てるやつを持ってくるっていうのをやってて、まあ、それが、結果としては論文のテーブル8っていうふうになってて、で、まあ、これは、まあ、一言で言うと、まあ、やっぱ単純な DAPT には勝てないっていう感じで、まあ、どうしてもデータ増やせばもちろん性能上がるんですけど、まあ、やっぱりその大量のデータで学習するのが正義っていうところがあるんで、まあ、もちろんデータを増やせば、それに乗って精度は上がっていくんですけど、まあ、超大量のデータで学習する場合には勝てないっていう感じになってると。ということで、まあ、おそらくこれで、いい感じに取ってこれて DAPT に勝てますっていうのが、まあ、この人たちが狙ったところだと思うんですけど、まあ、そこまではいかないんで、まあ、ちょっとただ選択肢が増えるっていうのはいいことで、その自分たちの計算機環境とか、まあ、目指したい精度みたいなところのトレードオフで、まあ、どれぐらいの量のデータ使って何で学習しましょうみたいなのが選べるっていうのがこの DAPT とか TAPT の分け方で一番なんとか理解できるところなんじゃないかなと思いました。いう感じですと。
これちょっとそうですね。気になったところは、まあ、まあ、確かに DAPT に勝てない、人工的なこの KNN-TAPT は、DAPT 勝てないってことなんですけど、一方でこう、ヒューマンキュレーテッド TAPT はめちゃくちゃ強いじゃないですか。まあ、DAPT やるよりも強いじゃないですか。っていうのは、やっぱりその人工的 TAPT とヒューマンキュレーテッド TAPT の間でだいぶ差があるっていう認識なんですかね。
いや、そうですね。それは確かにすごい面白いところだと思って、今、モッチーさんおっしゃった通りの状況になってると。だから、ただ似てるって言っても、そのエンベディングスペースでいい感じにみたいなのじゃなくて、本当にタスクに乗っ取ったっていうものを抜き出すうまい方法があれば、なんかここの、なんていうか効率っていうのはさらに良くなると思うんで、この辺はちょっとなんか実務的にも工夫のしがいがありそうな点かなと思ったりしますね。
そうですよね。まあ、やっぱりこれ、ちょっと気になるところが、まあ、タスクの、なんだろうな、言語構造の話なのか、それともやっぱり、そのタスクの言っているドメインっていうものが、DAPT で言ってるドメインよりも、もっと全然スペシフィックだからって話なのか、どうなのかっていうのが気になるところではありますよね。
そうですね。おそらく論文の人たちは後者っていうふうに思ってるんじゃないかなと思ってて、まあ最後の方で、まあここまでで主要な結果大体終わりなんですけど、なんか What is a domain とかいうセクションがあって、なんか見るとおって思うんですけど、まあ基本的にはお気持ち表明で、それ我々がドメインって言ってても、なんかそれはちゃんと定義してる人っていうのはいなくて、基本的にはいろんな流度で、なんかスペクトルをなしてるようなもんだと。例えば Amazon のレビューだったら、なんか家電みたいなドメインがあって、その中で、例えばさらに PC みたいなのがあれば、なんかより特化した、さっきの例で言うとタスクスペシフィックみたいなデータになるはずで、なんかそういう、なんていうか、スペクトルみたいなのを意識して、今後なんか研究なり、なんか実応用なりしていった方がいいんじゃないのっていうのが、おそらく著者たちが伝えたいメッセージなんじゃないかなと思います。
なるほどですね。ただこういうふうに整理されていると非常にこう次のネクストワークも見えていいですね。
そうですね。この論文、まあ、良かったなと思ったのはそういうところで、まあ、ちゃんとデータいろいろ準備して、まあ、実験とかも、なんていうか、計算は結構大変だと思うんですけど、まあ、ランダムシートいろいろ振って、ちゃんと標準偏差とかも出してとか。で、まあ、論旨もクリアで。結果自体がなんか、めちゃくちゃにいいってことではないと思うんですけど、なんかそういうところちゃんときっちり整備して、論文としてまとめたっていうところで、なんかオナーブルメンションにも選ばれてるのかなっていうふうな感じでした。
いい研究です。
はい。 ということで、まあ、第1回はこんな感じで終了にしたいと思いますと、もし何か質問、意見等々あれば、ぜひ、GitHub の Issues の方に書いてくれたり、まあ、Twitter の場合は、ハッシュタグは、引き船 FM でやってくれると、我々が見たり見なかったりするっていう感じです。じゃあ、第1回はこれで終了です。ありがとうございまし
あり
た。
がとうございました。